バスケ雑誌ダブドリがお送りするトラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ編集長ではない蛭木健二でございます。本日はですね、編集長の大柴が体調不良により裏方へと回っておりますので、特別編で皆様へとお届けいたします。そして今回の、ゲスト並びに大柴編集長の代わりの、相方はですね早速 A と言われてますけれども秋田ノーザンハピネッツへ、このオフ移籍いたしました川島隼人選手です。
お願いします。
よろしくお願いいたします。でなんかちょっとこの お仕事おしゃべりを隼人とするのはすごく変な感じがするんですが、
はい、すごいめっちゃ嫌っす。
めっちゃ嫌
はい、なんか川島選手とか言われるのめっちゃ嫌っす
嫌な気持ちになってる今。
はいはい、めっちゃ嫌さ、切ったろうかなって思ったんです準備の段階では
い、ということで、まあリスナーの皆さんへ、はい、川島選手のご紹介といたしまして、簡単にプロフィールを読み上げさせていただきます。1990年5月15日生まれ、京都府出身でございますね。身長は186センチ、84キロ、現在31歳でございます。東山高校から、関西学院大学に進学、卒業後に日立サンロッカーズ、今の渋谷サンロッカーズですね、に入団いたしました。2016年に京都ハンナリーズへ移籍、そして1シーズンで退団し、2017年に三遠ネオフェニックスに移籍、そしてこのオフですね、2021年に秋田ノーザンハピネッツに移籍した川島隼人選手でございます。
はい、どうも、は
い、ということで、なんかこうやって経歴を読み上げると意外とチーム転々としてるんですね。意外と
そうっすね、4チーム目っすね、もう。
なんか大学はやっぱり関西の大学で、ちょっともう敬語は一回やめにしましょうかね。
いや、ほんまやめてください
ほんまやめてくださいって関西の大学って、まあ、当時 JBL だったじゃない、俺ら所属してたのが、はい、隼人が、日立で、はい、俺はどこにいたかな、
熊本
かな、はい、当時、まあ、JBL、NBL ってあんまり関西からこう入ってくる選手がそんなに多くなかったじゃないですか、
う
ん、
そうっすね、
うん、そこで、まあ、日立に入るきっかけとかっていうのはあったの？
わけ、うん、いや、とりあえず大学の3年生ぐらいから、
うん、
マジで何も考えずに人生過ごしてきたんですけど、う
ん、いや俺どういうことい
や、マジでなんかこの先何がやりたいとか何もなく、ただ目の前のバスケをずっとこなしてきて、うん、やっと3年生になった時に、うん、あ、俺 JBL でバスケしてって思ってお
うおお、なるほど。
でそれでなんか、うん、感覚の OB の日立で働いてた人がいたんですよ。でその人になんか、
うん、
どうにかなんないですかねって言ったらビデオ送ってくれて、
うんうん、
でたまたまその時確か聞いた話やったら小野さんでしたっけ、小野修司さんが監督してて、で時々関西の試合来られてたんですよ。
なるほど。
で、で見ててくれてたらしく、
うん、
なあ、まあ僕の中ではトントンと話が進んでいったみたいな感じですね。
お、
いろいろごたごたはあったんでしょうけど、僕の中ではスムーズにいった感じはあります。
じゃあまあ大学の時に、まあ、3年の時によし JBL 入ろうってなって、
はい、
それに入れたのは実際嬉しかったっちゃ嬉しかった。
そうっすね、めっちゃ嬉しかった。日立決まった時めっちゃ嬉しかったっす。
あ、なるほど。しかも試合でも、当時は全日本にいた木下さんとかが多分スタートかな、
はいはい、
でもそのバックアップとして出場して、で天皇杯も優勝。
そうですね、優勝してるんですけど5分ぐらいしか出てないです。
いやいやいや、5分も出れるから十分じゃないですか。ールーキーシーズン2年目。
2年目っすね、木野さんとかと一緒にやったのは、
うん、木下さんとあとは誰がいたかな、広瀬健太、
ジョージさん、
竹内ジョージ、あとアキチェンバー、
アイラ、あ、そうです、あとアイラとか、
うん、なるほど。結構そう考えるとかなりいいチーム、今でも名前を知ってるようなメンバーが多いですよね。
そうですね、メンバーいかつかったっすね。
チェンバースさんとね、
チェンバース、
チェンバースがね。
チェンバース
それどっちが言い始めたんだっけ、俺とハヤトと。
いや、
ハヤトが、ハヤトが先だろ。
そうですね、日立の時に言ってたんで。
嫌がるんでしょ。
そんな嫌がらないですよ、結構。
あ、そうな
の。なんか喋るわけでもなく、お互いの名前を呼び合うっていう、わけわからんくだりしてました。
あ、そっか、秋は、その時はまだ日本に来て、そんなに長いわけではないから。
そうですね、まだ全然、うん、な感じで、とりあえず、名前を呼ぶだけっていう感じです。
なるほどですね。はい、あの当時、まあ、大体当時の JBL とかだと、関東のもうゴリゴリエリートの子たちがそのまま進んでって、特に企業チームなんか、かなりこう狭き門のところに、はい、川島選手は関西の大学から進学なんだけれども、
はい、
そこのわプロってこんなもんなんや、こんな感じなんやっていうのは、なんか違いとかはありました？
違い、いやそうっすね。まずルーキーの時に思ったのが、
うん、
なんか表現力すごいなってめっちゃ思いました。
プロの選手たちが、
はい、いやなんか練習とかでもなんか、うん、これやれって言ったらすぐパッてできるし、
うん、
初め行った時練習マジ嫌でした。お前そんなもんできひんのみたいな感じだったんで。
ああなるほどね。パッと言われ
た。みんなそんな、はい、そうっす。いや言うてないですよ、みんな優しいから。でももう、えみたいな感じでしたもん。
自分でめっちゃ嫌になっちゃったのね。
そうっす。バスケも言うたら、そんな教えてもらったっていう感じもなく、結構天然で育ってきてる感じだったから。細かいスキルとかも、いざやるってなったら全然表現できひんし、
うん、
初め、やっべって思ったっ
す。やっべって思った。
しかもなんか、結構自分のコンディションのことも何も分かってなかったから。
うん、
結構全然動かず行ったんですよ。いけるやろみたいな感じで。
うん、
体も動かんし、やべえみたいな感じでしたね、初め。
あの、その時に仲良かったチームメイトとか、よくしてくれた先輩とかはいる？
そうっすね。やっぱり、ルーキーの時は、あの、純喜さんとか。
おお、鹿野純喜。
はい、高橋さんとか。
おお、伊藤高橋。
何よりもやっぱり近森優香でしたね。
僕と同期のね。
そうそう、俺たちの親分が。
近森優香選手は、今、1985年、おそらく5年生まれなんですけれども、国学院久我山高校から早稲田大学、そして日立サンロッカーズって言って、僕と、同期の選手なんですけれども、プロは何年ぐらいやったのかね、彼は。5年、6年ぐらいかね。
5年、6年、そうですね、僕のルーキー2年目の時に引退されたんで、
うんうんうん、
5個上、
うん、
んってことは、
まあ、じゃあ
5年、
5年から7年の間、
はいはい、
なるほど。あ、彼面倒見いいんだ、はい、なんか全然すごい意外だな、うん、まあ、俺中学校の時以来もうほとんど喋ってないからだけど、
マジ親分です。
親分
めちゃくちゃ、あ、マジ面倒見いいっす。
あ、そうなんだ。
めっちゃ面倒見てもらいました。ではまあみんな優しかったですけど、特にその辺ですね、ずっと一緒にいたんは。
なるほど。
でもやっぱ文雄さんとかも、大輔さんとかも、うんうん、ジョージさんとかもみんな可愛がってくれたし、あと三津さんとかも。
当時日立にいた選手たちは息が長い選手が多いですね。
そうですね、みんなまだ、
まあ、言って、ね、まあ、あの木下さんはもうね、はい、年齢も年齢だし、まあ、
はい、
もう日本代表もやってたからね、まあ、引退されてても不思議ではないけど、あとほとんど残ってる、はい、アキチェンバース、アイラ、
はい、
竹内、ジョージ、西村文夫、
はい、
川島隼人、
はい、
藤高総一郎、あと誰
だ、おお、伊藤隆、
伊藤隆、三
原
由紀、三原由紀、ね、ほとんど残ってるね、彼女純喜も残ってるしね、
はい、そうですね、
すごいですね、当時の日立サンロッカー、
うん、そうっす。
で、まあ、そこからまあ天皇杯優勝などの経歴をぶら下げ、2016年に京都へ、地元ですね。
そうですね。
することになりますが、それ、京都ではずっとプレーしたかったとかはあったんですね。特にこだわりはなかった。
いや、まあ、そうですね。まあ、ずっと声をかけていただいてたってのあって。
ああ、それは日立にいるときから。
ああ、そうですね。
うんうんうんうんうん。
で、まあ、まあそうですね、したか、まあしたかったっすね、地元で。
うんうんうんうん、
その気持ちはすごくありました。
まあもちろんプロですから、その退団するであったり移籍するであったりっていうのは、こういろんな事情があったりとかね、家族がいる選手であったり、自分のキャリアのことを考えての判断なので、まあその辺はそんなに深くは触れ、ことなくていいのかなと思いますけれども、京都でプレーしたことで何かこう、あ、やっぱ地元だからいいなみたいな、そういうのはあったんですか？
まああったっすね。やっぱりその再び注目してもらえたっていうか、やっぱ日立の時はやっぱりどうしてもなんか控えやし、そんな目立たへんしみたいな感じだったんですけど、
あ、そう、
京都帰ること、そうっすね、僕、まあ、3年目なんか特になんか怪我もして全然出てなかった、なんかもう選手としての価値僕の中でゼロやなって思い込んでた時やったんで、
なるほど、
京都でやっぱり再びそう注目してもらえたっていうのはすごく嬉しかったですね。
まあ確かにそのスタッツとかプレータイムを見ると京都でかなり、はい、ブレイクした感じはありますね。あの対戦してた、ね、熊本とかに在籍してて対戦してた僕らからすると、
はい、
あの控えの川島ってやつうまくねって普通にみんな言ってたけどね。
マジっすか。
あとあいつごっつくねって言ってた。
あれナチュラルです。
プロレスラーだもんね。
ナチュラルな筋肉さ、あれは。
ナチュラルな筋肉ってどういうこと、は
い。うん、いやそんなトレーニングとかもしてなかったし、日立の時とか。
ああ、当時。
はい。
なるほどですね。はい、まあそこから、3円ネオフェニックスに2017年オフに移籍をします。はい、この年、実は、はい、私も同じ年に、3円ネオフェニックスに入団していて、同じチームメイトでございましたが、3円ネオフェニックスの印象はどうでしょう？
いや、もう最高でしょ。あっこは
あそこはいいね、バスケットに集中できるね。
いやいや、もうマジで最高でした、あっこは。
毎日プール一緒に入ってたね。
確かにケンジーのあの全力クロールを俺の腕だけで、あの腕だけクロールで勝てるっていう。
そんなことあった？
あったっすよ。俺泳ぐめっちゃ速いから、俺、
あ、そうや、お前水泳やっとったとかっつって
、俺足にビート板挟んで腕だけでやるっつって俺勝ったの覚えてるっす。
でもやってる人はずるいですよ、そんなものは。
いやでも楽しかった、ユーカリ良かったっすね。
あ、ユーカリという施設がフェニックスの体育館の隣についてるんですけれども、そこが、まあ、プールであったりサウナであったりとかいろんなこう設備がついていて、選手たちはそこを使えるっていうので、かなりあれはコンディションとかを整えるのには素晴らしいね、あれはね。
そうですね、素敵な施設ですね。
ね、体育館も冷暖房ついてて、ちゃんと2面あって、はい、リングが何個、はい、リング何個ついてた、あそこ6
つ6個っすね、6個、6個っすね。
素晴らしいですね。
はい、素晴らしい、昨今はほんまに。
あそこぐらいがスタンダードになってってほしいですね、日本のバスケット界も。まあさすがにプールつけろとは言えないけれども、体育館冷暖房付きでリング6つぐらいは欲しいです、ね、で
トレーニングもできてみたいな。
そうだね、2階でトレーニングできたもんね。
はい、
であれ多分今僕はそう、あのヘッドコーチになってからあんまり隼人と喋ってないけど、今ヘッドコーチをやっている身からすると、はい、多分あのコーチ部屋があったじゃない、あの離れ
に、あ、奥に、はい、
コーチのログハウスみたいなのが、
はい、
あれとかも多分相当選手のために準備するにはいいものがあったと思うな、今入ったの2、3回しかないけど、
ああ
、今コーチやってみるとリングの数とかで選手の練習メニュー決めなきゃいけないし、
は
い、冷暖房とかで暑い寒いとかで、じゃあもう暑そうだから気温暑くなる前にもう午前中に練習やっちゃおうとか、夜練習にしようとか、なんかまああとはそのミーティングとかもなんかもう普通に、ね、民間の市民体育館のじいさんばあさんとかが横切るようなところでコーチミーティングしたりとか、だから
なるほど、
そういうのを考えるとやっぱ設備って大事だなと、
はい、そうですね、
選手だけじゃなくて、あそこは三重は、まあ、田舎、豊川という場所にあるんですけれども、田舎だけれども、なんか楽しかったは楽しかったですね、あそこは。
楽しかったっすね。
まあ、チームが仲良かったからかもしれないけど
ね。そうですね。それはあれですね、まず。
うん、
ね。今みたいに行動もなんか制限もされへんかったし。
ああ、コロナじゃなくてね。
はい。
そうですね。ちなみに今、秋田はもう練習は始めれてるんですか？
まあ、あれですね、練習っていうか、まあ、
ワークアウトみたいな。
ウェイトとかですね、がっつりやってる感じですね。
ああ、なるほど。
でも、もうちょっとで始まります。
シーズンに向けて、
はい、
準備っていうところ。
準備、すごいですね。今までで一番やってるっす。
わ、そうなんだ。それは楽しみですね。はい、今日はちなみにワークアウトはオフだったんですか？
いや、今日午前中ありました。
あ、それはお疲れのところ、大変失礼いたしました。
いえ、全然疲れてないです。いつでも元気っす、それ。マジで。しかも、環境変わって、やっぱ、うん、ワクワクするじゃないですか。
うんうんうん。
もう毎日、もう、はい、もう楽しさが爆発して、エナジーレベルやばいんですけど、最近。
普段のエナジーレベルがやばい。
はい。もう、楽しすぎてやばいっす、今。
なるほど。まあ、チームメイトもいますしね。
はい、そうです。
もともとの伊藤隆であったりとか。そうですね、
隆さんも。仲良くしてもらってるっ
す。上？何個上？
1個上ですね。
あ、そうなんだ。
1個上言うても、その、
なんかラッパーみたいな頭してたよね。
頭してたっすね。もうラッパー終わってましたけどね。
なんでラッパーやめたの？
頭かいって言ってたっす。我慢できなかったみたいですね。
なるほどね。耐えきれなかったのね。
はい。
はい。そんな川島選手でございますが、ちょっとじゃあいろいろと、質問をしていきたいと思うんですが、
はい。
ご自身のプレースタイル、を簡単にご説明ください。
プレースタイルですか？
うん。簡単にでいい。
なんでも屋さんです。
何でも屋さん、何でもできる。
何でも人並みにできます。
なるほど。
はい。
逆に苦手なプレーとかは？
苦手なプレーは、
あんま浮かばないね。
そうっすね。これが苦手っていうのはなんかあんまり浮かんでこないです
ね。ないね。そうね。
でも、これが得意っていうのはなんかあんまり浮かんでこないです。
苦手なのは何だろうね、じっとしとくとか。
確かに、ずっとそうそうしてるし。
だんだんふざけたくてうずうずして
る。それなんですよね。なんかもうちょっと時間経つと、なんかもうおもろいポイントとか探してます。
で、自分、まあたまにほら、隼人ももう若くないからさ、自分がふざけたらいかんタイミングとかあるじゃない。はいはい、
あるっすね。
それで俺今でも覚えてんのが、
はい、
あの渡辺翔太くんいるじゃない、西宮の、
はい
はい、それであいつ俺と全く喋ったことなかったのにあいつ当時島根かなんかにいたのかな、
はい、
多分、
はい、
で
そうっすね、
試合会場で豊橋来て、
はい、
たらいきなり、しかも試合前かなんかのそれまあ割ともう1時間前とかまだこうリラックスしてる時間帯だけど、はい、いきなり金玉ガーン掴まれてでもはぁみたいになったら渡辺翔太もすみません、はい、ほんますみませんほんますみませんって言って、はい、そしたらお前がちょっと5メートル奥ぐらいでめっちゃニヤニヤして、はい、お前やれって言ったなと思って
そうです、僕が全部操ってる、
渡辺翔太が操ってる、
はい、そうです
まあそんなおふざけ大好きな川島選手ですけれども、
はいはい、
あのスティールを、今年獲得されましたね、おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。
なんか奇跡です。やっとって感じだけど俺からすれば
そうですね、まあちょっと得意でしたもんね
ちょっと得意で手が早いんだよな。
そうなんですよ、手の動き尋常じゃないですもんね、これは
手の動き尋常じゃない。
はい、
なるほどですね。まあ、スティールの話が出たんで、ついでにお話をするんですけど、あのチームメイトの、はい、バキュンバキュンをこういきなりつかみにかかるのは、あれはどういった思考なんですか？
あれはスティールの練習っすよね。 やっぱ普段からどんだけ早く手動かせるかっていうのでギューンっていくんですよ、うん、でそれを自分でコントロールして止めれるか、うん、掴んでまうかの差っすよ
ね、うん、なるほどね。あれちなみに
コントロール
本気で切れたやついる、
はい、いやいないっすね。
だって今のところケビン・コッツァーも喜んでたし
いやあれだってみんな当ててないっすもん僕であれはビビらしてるだけなんですよでビビらして反応して、うん、ゴーって反応するのがおもろいからやってるだけで、あこいつやってこうへんなって思った時に一回グーン当てとくんですよだったら次からまたビビるからそれがおもろいですよね、うん、
あ適度にね。
そういうことです。当てるつもりはないんですよあれ。
あ何を目指してるのか全然わからないけど
僕もわかんないです。本能のままにやってるっす
はい、ということでまあB リーグになってすごい、はい、多分まあ隼人も NBL 経験してるからわかると思うんだけど、 B リーグになってすごくこう入ってくる外国人の質も変わったし、
はい、
あとはまあそれに伴ってコーチのコーチングの質だったりとか、あとはその日本人のメンタリティみたいなものも確実に変わってってると思うんだよね、この5年で。
うん、
うん、でその中でこう俺がすごく思うのはリーグの中でやっぱりその外国人と日本人のところのコミュニケーションであったりとか、うん、そのまあいい意味で譲らない部分であったりとかをちゃんと持てるチームがすごく強いなっていうふうには思うのね、
うん
うんうん、でそういった意味では隼人は日本人のチームメイト、外国人のチームメイト、誰とでもわりかし仲良くしているっていうのがすごく俺は1年間一緒にやってみて思っていたんだけれども、そこは意識してやってる、はい、それとも本能のままに。
本能のままっすね。
もう全部それで片付いちゃう話が膨らまないんだよ
いや なんかでもそうっすね。別に自分からいや なんすかね、いやいいやつやからみんな。
ああまあそう、
いいやつにはそう、いいやつにはそらありのままの自分でいきますけど、まあ中にはいるじゃないですかそういうやつも
性格悪いやつな。
はい、
たまにおるね。
とはうまくいってないですよ僕でも
あそうなんだ
はい、いやそんな別に喋らへんとか喋らんとかもこいつもうしかとしようとかじゃないですけど、
まあそんなね、ガキじゃねえからな。
はい、全然試合中とかもブチ切れるし、練習中もブチ切れるし。
うん、なるほどね。はい、ちなみに、まあじゃあ悪かった選手を言うのはちょっと言えない部分もあるから、
はい、
なんとかカルティエとか別に言うのもあれだから。
いやいや、あいつめっちゃいいやつだったっす。
あいついいやつだったけど、
はい、で
もね、ちょっと本当に。あいつダメでしょ。
いや俺そのダメな部分全然見てないからあれなんですよね。もうめっちゃなんか陽気な兄ちゃんみたいな感じだったから
英語が分からんからかな。
あーかもしれないですね。
なんか俺はあいつあんま好きじゃなかったな。なんか結構日本1年、うん、まあ来てもう稼いで帰るみたいな。
別にうまくいかなくても、まあ、リスペクトはなかったっすねちょっと、
うん、まああれが普通なんだけどね逆に言うと。その今日本に残ってるその外国籍の選手って日本に馴染もうと努力してくれる選手が多いじゃん。
あ、
うん、だからまあそういった意味でそういう人間が残っていくし、やっぱりそういう人間がチームとしてやっぱりまとまれるから、やっぱり強みがある価値がある残るっていうのもなんかこうすごいいいサイクルになっていくっていう感じがするから。でまあ噂がやっぱ出回ってるね。今ほら選手とかを取る立場になったじゃない、はい、俺が。
はい。
んだら、エージェントの人たちも、もう俺が言うよりも先に、いや、もう大丈夫、この選手には、日本は、その、普通にヨーロッパとかみたいにバスケだけやってれば OK とかじゃなくて、もうちゃんとカルチャーを理解して、はい、みんなと仲良くして、人にナイスなやつでいなきゃ、すぐカットされるからな、とかっていうのを、俺はもうちゃんと言ってるから、みたいな、大丈夫だ、はい、ケンジ信用してくれ、みたいな。っていうのをまあ全員 100% 言うから全く信用してないんだけど そう信用しないから、まあ、そう大学時代とか、まあ 前, のうん、前にいたチームとかのコーチとかに電話して聞くんだけど評判を、
うんうん、
そうそうそう、なるほどですね。今まで仲良かった外国籍の選手は、
うん、日立の時のジョシュ・ハイトベルトいたじゃないですか。
うんうんうん、素晴らしい
選手ですね。あいつが一番仲良かったっすね。
ゴンザガ大出身で、天皇杯 MVP でしたっけ？リーグ MVP でしたっけ？そうでしたっけ？
リーグ MVP だったような気がします。
うん、すごかったもんね。
すごかったっす。でも、私生活はほんま可愛いやつでした。
どういうこと？
いや、めっちゃ寂しがりっす。
かまってちゃんなの？
めっちゃかまってちゃんっす。もうなんか、試合終わったとかも LINE で、何してんのとか言って。
彼女じゃない
、はい、飲みに行こうよ、みたいな。で飲みに行ったりと か、で試合終わった後とか、なんか、うん、あのホテルの部屋来て、おい試合一緒に見ようぜとか言って試合見てとかよくしてた。
すごい仲いいじゃん。
はい、めっちゃ仲いいっす。
そうなんだ、まあ、はい、なんかそれはでもハヤトの割とこう才能というか人徳じゃないかね。
いやどうなんすかね。いやただ単に暇つぶしだったんじゃないですか。いつでもこいつ暇やし誘ったら絶対断らんしみたいな。
都合のいい
やだって、そ女子からその LINE 来たら、うん、なんか来たらいつもフリーってだけ返してた。
まだ当時英語そんな分かんないからね。
そうっす、 何してんのフリーって。
じゃあ行くわみたいな。
はい、そう。
なるほどですね。はい、じゃあちょっとバスケットの話とかをしていきましたが、バスケットをしていないときは何をしているんでしょう。
バスケしてないときサウナ行ってるっす。
あ、サウナが好きと。
はい、
サウナめっちゃ好きっす、ね。そういえばコメントをいただいていましたね。ちょっと川島選手にコメントがいくつか届いているので読み上げていきましょう。はい、はい、トニー・トニコさんからいただきました。川島選手って少年っぽさと大人の色気を合わせ持つ不思議な魅力がありますよね。森谷セクシーとかそんな言葉もありますが、色気というものについて語っていただきたいです。そして色気はどうしたら出るんでしょう。
すみません、宅配便が届いたす。
編集しましょうね。
お願いします。どっから言ったら、もう今あれです。
あ、もう喋ったんですか。今ぐらいのやつだったら大丈夫です。そのまま行きましょう。
はい、
少年っぽさと大人の色気を合わせ持つ不思議な魅力がありますよね。
はい、
色気について語っていただきたいです。そして色気はどうしたら出る。色気、あ、まあどうぞどうぞ。
色気ってなんすか。
色気はどうなんすか、
ね、エロさっすか。
まあ、エロさも若干ないとただかっこいいで終わっちゃうだろうからね。まあ、エロいはエロいで、まあ、男性は 90% エロいですからね。
そうっすよね。
とはいえ、じゃあ色気とは何なのか。じゃあ色気がある、じゃあ自分で色気はある方だと。
僕っすか。
うん、
エロさならあるっす。色気イコールエロさらなら
エロサラ。
エロサなら、もう喋らんっす俺。
番組仕事
なあ。さて、
はい、じゃあ難しい。いやなんか、うん、難しいね。色気っていうと誰が。
1日欲しいっす。
あ、考えるのに。
あ、また高い便。
ちょ、もうやかましいなお前んち。
ちょっと待ってください。何でしたっけ。
ということで色気の話ですよ。
あ、色気
宅配便2連発で色気の話が吹っ飛んじゃった。じゃあこうしましょう。色気のある選手を B リーグの中で言っていきましょう。1人ずつ。
あ、色
気、うん、思いついたら、ま、じゃあはいって言ってください。じゃあなんか同時に言いましょう。
ああ、ケンジも思い浮かんでんすか。
もう一人来た。
色気のあれが分からんしな。
川島選手の思う色気。
色気。
よろしいですか。もう笑っちゃってるじゃない。もうい
や、色気ってなんなんやろな。
色気は
エロそうで嫌じゃん。
だから、エロ、男性、まあ、異性を感じさせる、まあ、連想させる魅力じゃない？
はい、ああ。
だただ単に顔が整ってるだけだったら色気ではないから、何かこう、異性心を少しくすぐるようなかっこよさであったり、綺麗さであったり、可愛さであったり。
ああ。
ではないでしょうか。
俺ちょっとなんか来たかもしれないです。
あ、来た？
はい。
じゃあ、せーのでいきましょうか。
はい。
はい。せーの、情報。
渡辺さん。
渡辺、何？
あの、栃木の渡辺。
おー、のりね。
さん、はい。ぽくないですか？
ああ、いやいや、あるでしょうね。
はい。
若干おちゃらけキャラだけれども、あの、はい、ゲーム中とかのあの真面目な感じとか、はい、もうキレッキレの感じはもうギャップに燃えるかもしれないですね。
はい。
なるほどね。そう考えると、当時の三円は色気キャラがいなかったね。
と、僕らがいた時ですか？
うん。
いや、ケンジーでしょ、そこ。
俺も言ってふざけてるからな。
いや、でも結構、ケンジー思い浮かんだんですけど、なんか一発目に言ったらなんか営業トークやなとか思われそうやから。
多分誰も川島選手はひるきさんに気使わないんだって多分みんな聞いてると思うだろうから。
思いますか。いらん心配でしたね。
本当に。
うん。
なるほど、ね。
はい。じゃないですか。はい。
いやいやいや、僕はいいんですよ。しかも僕はもうちょっと今、もうヘッドコーチになっちゃったから。
ふざけられない。
コーチだったらいるね。色気。だから、大野さんとかも割とそうじゃない？
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
うん。だと思う。
なるほど。
うん。大野さんとか。
宮さんとかそうっすか？ちゃうっすか？宮さん。
ああ、いやいや、宮さんも大人の色気はあると思う。
はい。
まあ、だから言ったら、あいつもそうじゃない？何だっけ、あいつの名前。あの、なんだっけ。
名前忘れてるやん。
いや、めっちゃ、あの、日本大好きだ。日本人。あの、わかった。あ、オルソン。
ああ、オルソン。マイクか。
はい、彼も、あの、日立の監督だったっ、
はい、
オルソンさん。マイク・オルソンさん。
確かに、
まあ色気はありましたよね。
はい、確かに。
うん、まあ、コーチになってくると、やっぱりちょっと、まあ、年齢とともに重ねるものでしょうし ね。色気って。
そう
ですね。あ、だから、まあ、田臥勇太さんはそうよね。
ああ。
割と、こう、あの人大人になっていくにつれてちょっと、はい、まあイケメンというか、まあ今はもう仙人みたいになってるけど、
仙人っすね。
今は完全に仙人だよね。多分普段服着てないからな。
とか多分あれ多分宙浮いてるっすよ、多分バスケ中とかも。足ついてないっすよ多分。
無敵じゃん。
はい、多分そうやと思います。多分
絶対ビデオ見てもらったら。
そうっすね、審判は何吹いてんやみたいな感じなんじゃないですか。ちょっといじりすぎましたねこれは。
いやいやいや、川島選手が悪いということで、
はい、それで大丈夫です。
はい、じゃあ続いての質問いきましょう。
はい、
どこかでお話しされているかもしれませんが、サウナ川島選手のおすすめのサウナがあれば行きたいので教えてください。場所はどこでも構いません。ちなみに東京に来たら大田区の、桜館かな、これは。桜館という銭湯、春は桜が見れておすすめできますということです。はい、萌さんからいただきましたね。ありがとうございます。
はい、サウナっすか。
まずこれサウナーなの？それともサウナ
ー？サウナーっ
す。サウナ、今ギャルじゃん。
はい。そういうことです。
サウナ
ー。あ、そう、もうそういう感じです。
あ、なるほどね。わかりました。
サウナ。
ありますか？サウナの何がいいんですか、そもそも。
いやー、何がいいって言われてもね。
いや、もう。ないの？
いや、あるっすよ。語り出したらもう2時間番組になっちゃいます。
それはちょっと俺が休みたいな。
そうなの。
簡潔に。
もうね、無になれるし。
あ、逆にそっち、なんか体がすっきりするとかじゃなくて、
体は、心の方。そう、心の無が一番あれかなって思うんですよ、僕は。まあ、汗かいて気持ちいいんですけど。
うん、もちろんもちろん。
なんていうんですか。サウナの中で暑いじゃないですか。
うん。
人間は結構体を危機的な状況に陥るんですよ、サウナに入ることによって。
ほうほうほうほう。
で、水風呂も、なんか温度によっては結構人間の、うん、なんていうんですか、危機的な状況に陥るんですよ。
うん。
で、体が、お、やばいっていう結構興奮状態の時に、最後に外気浴でリラックスに行くんですよ。
うん。うん、
その時に、もう溶けるっす。
ああ、なるほど。
はい。いや、わかりました、ほんまに。
いやいやいや、あの言わんとすることはわかる。それを経験したことがあるかといえば、
はい。ないけど。はい、いや、っていうのがマジでいいっす。
うん、
だから止ま
らない。順番としては
サウナ、
うん、
水風呂、外気浴っすね、うん。
なるほど、
はい。
それをサイクルしなくてもいいの。もうワンセットでいいの。
ああ、2セットとか3セットっすね。
なるほどね。
3セットいったか月にはもうなんか無になるっす。
ああ、3回溶ける。
はい。で、
うん、
普通やったら、お前何言ってんねんって思われるかもしれないですけど、
うん、
まあ、外気浴の時に溶けるんですよ。
うん。
でも一番僕のおすすめしてる、おすすめっていうか、うん、まあ、結構サウナの聖地って言われてるところあるんですよ。静岡に敷地っていうところが、うん。
はいはい。
そこやったら、水風呂でもなんか無になれるっす。
それは水風呂の質がいいの？
なんか地下水で飲めるんですよ。
へ、うん、
なんかもう水風呂入ってる時なんか結構これほんまこれ何言ってんねんって質問やれるんですけど、なんか水になった気持ちなんです。別にこれ受け狙ってるとかじゃなくてマジっすこれ。
へえ。静岡の敷地。
敷地、はい。
はあ、なるほど。ということで全国のサウナーの皆さん、
いや全員知ってる敷地は。
ああそうな。もうサウナだったら、は
い、もうほんまに聖地って
なるほど、
ね、ぐらいっすね。
なるほど。じゃあサウナじゃない皆さんにサウナへの一歩として
敷地を、はい、そうですね。いやでも最高級を味わっちゃうとも
う他のとこ行けない。
はい、そうっすね。
なるほど。まあでもどうせいつかはそこにたどり着くの
でそうたどり着くです。はい
はい、ということでどんどん行きましょう。
はい、
ケイコ T さんからいただきました、
はい、
スティール王になってバスケ人生ノリに乗ってくる時期を秋田で過ごすと決めてくれてありがとうございます。期待しています。案外ママチャリに乗ってチーズと現れそうな雰囲気もあり、底知れぬ適応力を感じます。笑いということで、
はい、
なんか普通に現れそう。いや、まあさすがにママチャリに乗ってんのは俺も想像、あでもチャリ乗って練習来てたね。ママチャリではなかったけど、
ああ、今でもチャリっすよ、僕。
あ、そうなんだ。
はい、初心忘れないっす。
いや、初心って別に日立の時とかチャリじゃないでしょ。
え、チャリっすよ、僕。
あ、そうなんだ、京都は。
はい。京都は車でした。30分かかるんで。
チャリで
さすがに行けなかったっす。京都の1年だけっす。
なるほど。あ、じゃあもうキャリアのほとんどチャリで。
はい、そうっす。チャリっす。
へぇ。そうなんだ。まあでも冬はチャリ乗れなくなっちゃうからね。
そうっすね。いやでもタイヤぶっといのを買ったろうかなと思って、冬用に。
いやいや、秋田の雪舐めてるでしょ。
今のところまだ舐めてるっす。まだ見てないんで、そんな。
そうだよね。まだ体験してないからね。
はい、そうっす。今のうちはちょっと言っとくっす、まだ。
で、後でごめんなさいするの。
そうっす。
全力でごめんなさい。いやいや、秋田は本当にすごいか。まあでもちょっと乗れるところまでは自転車で怪我しない程度に。
はい。頑張ります。チャレンジ
してみてください。はい。はい、ちなみに、秋田に移籍をしようと思ったきっかけというのは？
そうっすね。まあ結構、まあ、シーズン中、途中ぐらいから、なんかもう、うん、なんか移籍したい、まあいろんなことがあって、うん、まあいろんな考えもあって、うん、移籍かなって思ってたときに、
うん、
今年結構僕の中で、 まあ、ディフェンスがなんか武器になったなっていうのがあって、
うんうん、
で、まあ、それを生かすのは、まあ、また成長できるのは秋田かなんか渋谷かなと思って、
うん、
ガツガツのディフェンスをなんか売りにしてるじゃないですか。
うん、そうだね。
で、それで、まあ、秋田正直2年前も誘われてて、僕。
うん。
で、結構なんかもう、そのヘッドコーチとも、もういろいろ喋ったりとかもしてて、うん、あ、行きたいなと思ったんですけど、うん、まあ、その時3年残ることにして、
うん、
で、今年もその時期が来た時に、あ、秋田行きたいなって思ってて、で、もうオファー来たら行こうって思った感じです。
なるほどね。
はい。だから、そんな悩むとかじゃなくて、もう、そのパッと決まった感じですね。
なるほど。
はい。
ちなみに引っ越しとかは大変でした？遠いでしょう？愛知県から秋田だったら。
遠いっすね。まあ、引っ越しはそんな、車で行きました、
ね。まあ、引っ越し屋さんに頼むからね。でも、車で運転するって言ったって、何時間かかる？
嫁さんの実家から、大阪から行ったんで、
お
10時間半ですね。ぴったし、何も休憩なしで行って。でも、
子供が。休憩なしで行くのがすごいの。
うん。あ、行ってないですよ。だから子供が3人いるから。
うん。
そうだね。だから2泊ぐらいしたっす。
ああ、途中でね。
はい。富山行ったっすね、富山。富山泊まって。
いいじゃん、
うん。で、山形泊まって、秋田みたいな感じですね。うん、
小旅行だね。
そうっすね。クソ楽しかったっす。
うん。ていうか、今子供3人いるんだ。
あ、そうっす。言ってなかったでしたっけ？
うん。俺は1人しか知らないもん。
え？マジっすか？
俺、カンちゃんしか知らないよ。
マジっすか。
うん。
その後、2人生まれてるっす。
はぁ、お盛んだね。
はい。全員女の子っす。
きっつ。
いや、余裕でしょ。もう可愛すぎてやばいっす。
溶けてんの？家でも溶けてんの？
家で溶けまくってるっす。3回溶けてるっす。水風呂と外気浴と家で。
なるほどね。女の子3人プラス奥さんか。
はい。
はい、なかなかハードですね。
いえいえ、最高っす
よ。いや、私は耐えれないですわ。
と思うじゃないですか。
うん。
最高ですか？最高っす、マジで。
なるほどね。はい。ということで、次の質問に行きたいと思います。はい、ちょっと待って、この人。いやもうね、6件ぐらい来てるんだよね。
はい。
同じ人から。
マジっすか？
うん。誰だか分かる？
いや、分かんないです。え、あれっすか？知り合いっすか？
いやいやいやいや、まあ、ハンドルネームだけご紹介して、
はい、
特に質問の内容が中身がないので。
はい。
あ、じゃあ1個だけ取り上げましょうかね。はい、6分の1にします。はい、ハンドルネーム、川島選手に貢ぐババアさんからです。
いつもありがとうございます。
川島選手の好きな男性のタイプを教えてください。かっこ女性でもか。
男性のタイプですか？
はい。
寺園っす。
へぇ、その心は。
かわいいです。
可愛い系が好きですか？
あ、可愛いっすね、ゾノ。
可愛い系。しかも、寺園くんって可愛いか？
ゾノ可愛いっすよ、めっちゃ。少年っす、マジで。
タワタリシュート可愛いけどな。
はい？
タワタリシュート
可愛いっすか？
うん。
シューティーはね、
そんな。あいつ可愛くない？なんかこの、あのダメさが可愛い。
ああ、可愛いっすよ。でもなんかちょっと違うっす。
あ、ちょっと違うんだ。
はい。ダメさってめっちゃおもろいっすね。
あいつだってなんか、あいつのダメさ可愛くない？
まあ確かにそう言われてみれば、可愛いっすね。
もうなんでよって、いつも頭悩ましてなんか人に相談してない感じとか、はい、相談すりゃいいじゃんみたいな。なるほどね。あとは誰かな、影さんかわいいね。
ああ、影さん。かわいいっす。影さん、最後の最後までおもろかったっす。
最後の最後までちゃんと。
最後の最後までおもろかった。もう最高でした、あの人。
パフォーマンスいいからね、あの人は。
はい、マジでもう最高。
はい、ということで、ご質問をいろいろといただいておりました。この度ですね、京都ハンナリーズが、コート移転を模索、新 B1 の要件達成を目指しているということで、この間ニュースが出ていました。読み上げます。バスケットボール男子 B リーグの B1 に所属する京都ハンナリーズが、建て替えが計画されている京都府立大体育館への本拠地移転を希望していることが分かった。現ホームコートの京都市体育館は、老朽化などから2026年からトップリーグのチームを固定化する新 B1 の要件を満たしにくいと見られているためであるということで、新しい体育館に移転するんじゃないかというところで、新体育館はですね、こちらの方は新 B1 の、要件を満たすんではないかと、まあ、VIP ルームであったり座席数であったりとかを満たすんではないかというようなお話で今ニュースが出ております。ただ、この事業者を今公募している段階なので、まだ全てが確定しているわけではないとのことです。はい、元京都ハンナリーズに、在籍していた川島選手、まあ隼人なんですけれども、
ああ、
まあ体育館は確かにね、よその、まあ、よそっていうか、その違うチームから比べれば、あの試合は全然こなせるけど、まあ、ボロいにはボロかったからね。うん、
そうですね。
だからこれは京都にとってはいいニュースじゃないですかね、実現できるのであれば。
いいんじゃないでしょうか。
はい。ということで、続きまして参ります。日本バスケットボール協会と B リーグの主催で開催される第9回東北カップ2021。が開催されるということが決まりました。先日、山形市内で合同記者会見が行われました。2012年から続く東北カップはレギュラーシーズン開幕に先駆けて、東北を拠点とするクラブがバスケ界を盛り上げることを目的に毎年開催されてきました。第9回となる今回は天皇杯2次ラウンドに出場する B3 岩手を除く東北5チーム、 B1 秋田、B2 仙台、B2 山形、B2 福島、B2 青森と招待チームの B1 北海道を加えた6チームが参加するとのことです。で、今回はですね、東北大震災であったり、まあ、コロナの影響であったりとか、まあ、バスケットを、バスケットでまた地域を盛り上げたいと、震災を風化させない活動を一緒にやっていきたいという思いから、開催が決まってそうです。ということは、じゃあまあ一番最初の公式戦っぽい公式戦はこれになるのか。
そうですね。
うーん、
めちゃくちゃ楽しみですよ。
組み合わせは出てない？
いや、出てると思いますよ確か。
あ、ほんと？
はい、あんまり覚えてないですけど、
まあこれは俺の立場からすると、まあ秋田対仙台じゃんってな話なんだけど、
まあでもよくわかんないです。
いいですね、今の答えづらい感じがいいですね。
いや、勝負はね時の運なんでどうなるかわかんないです。
そうですね、何があるかわからないですからね。
そうです。
はい、ちなみに、東北のチームだとなんか、あ、このチーム、まあちょうど今、東北カップちょっと北海道の話は、いざ知らず、他の東北のチーム、岩手、仙台、山形、福島、青森、の何かこう、あ、このチームいいなとかって、とかもしくは印象に残ってるチームとかありますか？
仙台とかヒロさんがいるから。
おお、そうだね。
すごい、はい、面白いチームになるんじゃないかなとか。
去年まではヒロさんとビロさんがいたからね。
ビロさん。
ヒロさんとビロさんが入れ替わりで入った感じ。
そうですね、トレードっすよね。
トレードではないけど、
ね。あ、トレードではないですか。
トレードされたのは桶谷さんだから。
あああとは福島とか元チームメイトが多いんで、
ね、うん、あら、誰がいますか？
ね、菅野翔太、
ああ、シューターの子か。
はい、とか、あと長谷川智信、う
ん、おお、はいはいはいはい、
とかマネージャーの小永井さんとか、
うん、あ、小永井さんも福島行ったんですね。
あ、そうそうそう、
うん、
だからそういうのはちょっと楽しみっすね。
なるほど。1回戦はどこか決まってる？知らない。
決まっ、 ね、決まってたっすよ。
でも忘れた。
忘れたっす。
わかりました。まあ、万が一まだ発表が出てなくて、フライングだといけない。
そうですね。
にしておきましょう。はい。続いてのトピック参ります。これはちょっとアメリカの話題になるんですが、元メジャーリーガーのアレックス・ロドリゲスが、実業家グループによるミネソタ・ティンバーウルブスの買収を承認したと21日 AP 通信が報じたとのことです。はい。ということで、なんか、選手がチームを持つ時代になってまいりましたね。ということで、日本の選手が自分でチームを作るというのは、そう遠くない未来にあるんじゃないかなと、私は個人的には思います。はい。続いての話題いきましょう。こちらの方は明るい話題ですね。女優の守屋環奈さんが、7月の1日にインスタグラムを通じ、バスケットボール日本代表の馬場雄大との結婚を発表。合わせてソニーミュージックソニーミュージックアーティストからの独立と芸名を本名の守屋環奈に改名することを報告いたしました。守屋は直筆の文章をアップし、この度私、守屋環奈はバスケットボール選手の馬場雄大さんと入籍したことをご報告させていただきます。はい、との書き出しから、人の人生に寄り添うこと、結婚とは何ぞやと今はまだわからない私ですが、世界が大きく変わってしまった今、いつも穏やかに笑う彼が隣にいると思うと、私はなんだか強く生きていける気がして、家族ができるとはこういうことなのかと嬉しい気持ちでいっぱいですと、心境を語ったとのことです。こちらについては川島選手どうでしょうか。
はい、いいんじゃないでしょうか。
興味ないです。
いや、
興味ないんでしょう。
いや、その当事者が幸せであれば、僕たちが何も言うことはないんで、はい、
うん。私もそうだと思います、はい。ただ、メディアという性質上、紹介はしなければいけないので、
はい、
ご紹介させていただきます。まあでも、子供たちにとっては、ちょっとそのミーハーな男の子とかはいいかもしれないね、高校生とか中学生とかの。俺らバスケットやってたら、なんか AKB と結婚できるかもしれないとか、ね、そういう話でしょ。
その夢が、新たな夢ができるっす、
うん。まあ、モチベーションはなって、なんだっていいじゃない。お金が稼ぎたいとか、
ね、ね、はい、
綺麗なお姉ちゃんと一緒になりたいとか、まあ、もちろん純粋にバスケットが好きなやつもいっぱいいるだろうけれども。
はい。
はい、ということで。そんな感じのトピックでございました。あとはですね、まあ、言わずもがなですが、オリンピックが今開催されております、まあ、3人制は男女ともに、決勝トーナメントに出場ということで、まあ、初めてのオリンピックにしては、大健闘ではないかというところではございます。まあ、願わくばどちらかがメダルを取ってくれれば、もっと競技が盛り上がったのかななんていうふうには思いますけれども、それこそ先ほど川島選手が言った勝負は時の運というのもございますので、はい、3人制のバスケットボール、川島選手、もともと今年はプレーしてないね。
してないですね。
3年ぐらい前かな、あれは。
一応、登録は去年までしてたっす。
うん、なるほど。大阪ダイモンで。
あ、そうですね、3年間、一応登録はしてたっすね。
うん、3人制はどうですか。
3人制ですか、やっぱしんどいっすよね、見てて分かるように。
そうだね。めちゃくちゃしんど
そうでしたよね。しかもそれが世界のトップレベルとの試合やから、さらにしんどいでしょうね。
そうだね。あれは本当にきついですよね。でもまあ違った競技性があって、すごい面白いですよね。
面白かったですね、見てて。なんか来年やりたいなと思いました。
あ、ぜひトライフープ岡山でどうぞ。
2億でお願いします。
2億？
はい。
3ヶ月2億。
いや、すごいっすね。
いや、だって夏の間しかプレーしないじゃん、
はい、確かに。
2億って言われたら3ヶ月2億になっちゃうじゃん。
はい、はい、すいません、嘘です。10年でいいです。
10年2億。
あ、でもまあまあいいねだな。
年、いや、年間2000万なんだよ。
そうっすよね。
ふざけてんだよなそれ。 3ヶ月換算だったら650万以上稼いでんだよな、はい、1ヶ月で。
やば。
はい、ということで、はい、5人制の方のバスケットボールは、まあ、男子が、予選で敗退となりましたけれども、はい、これについては何か見てました？試合自体は。
見てましたよ。
うん、どうでした？
ある。いや、
あ、まあ、結構あの好きなこと言ってもらっていいでしょ。あの切るとこは切るんで。
ああ、まあ、そうっすね。世界との差は縮まってるなと思いました。
うんうんうんうん。
でも一方、
うん、
やっぱなんか、その海外組がどうだら、うん、日本勢がどうだら、海外組は活躍してるけど、B リーグ勢がどうだら言われるっすけど、
うん、
正直クリエイトする選手がすごい少なかったなっていう印象で、
うんうん、
そういう選手は B リーグの方がいい選手いたと思います。その代表に入ってる。うん、それが比江島であったり、田中君であったり、うん、まあ、ディフェンスの問題であるかもしれないですけど、富樫君の縦のドライブであったりとかの方が、うん、まあ、その悪く言うわけじゃないですけど、現段階では渡辺君とか馬場君よりは良かったんじゃないかなって僕はすごく思いました。
うんうん、そうですね。まあ私も似たような意見は持ってますね。はい、その馬場君とか、渡辺がいい選手、はい、悪い選手とかそういう話ではなくて、はい、
そうそう、選手の特性として、ま
あ、そう、プロになってくるとやっぱりプレーメーカーとフィニッシャーであったりとかロールプレイヤーであったりとかディフェンダーであったりとかいろんな、こう先ほども言ったように特性がある中で、まあもうちょっとクリエイトする選手っていうのをさっき言った富樫であったり比江島であったりとか、田中大輝であったりとかっていうところに寄せても良かったんじゃないか、トライしてみるのも良かったんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね。は
い、って思いましたね。
多
分多くの現にやっぱ縦に切れてるっていうのあったんでね、うん、比江島とか。
うん。
いや、僕個人としては。ペイントタッチの
数が、うん、全然違ったよね。
はい、そうですね。
うん。はい。ということで、まあ男子は残念ながら、敗退してしまいましたが、まあまた3年後のパリオリンピック。はいが、楽しみだと思わせてくれる3試合ではなかった、3試合だったんじゃないかなというふうには個人的に僕はポジティブに捉えています。あの課題が、うん、すごくたくさん、ね、浮き彫りにはなった3試合ではあったけれども、じゃあ冷静に考えてみれば世界選手権優勝、ユーロ優勝、そしてオリンピック金メダルを取ったことがある国としか対戦してないので、
うん、
まあ、もちろん一勝を取りたい、取れれば素晴らしかったのかなというふうには思いますけれども、いや僕らはいいんですよ、業界の人間なんで。なんか初めてバスケットを見た人に弱えって言われるとちょっとそれは違うんじゃねえのとは思いましたね、うん、僕は、うん、まあ、とはいえでもスポーツの世界はそういうこと言われてなんぼですからね、プレーで跳ね返したいですね、我々関わってる人間たちが。
そうっす、
はい、ということで、女子はまだまだ、大会が続いております。そして本日もナイジェリアに快勝ということで、ぜひメダルを期待していきたいところではございますね。はい。大丈夫ですか？川島選手、生きてますか？
あ、生きてます。
ということで、はい、じゃあ、まあ、1時間にわたって、今回は特別会として、私が進行させていただき、川島選手と、をゲストでお迎えし、かつ、もうほぼ MC、サブ MC のようなこともやっていただきました。1時間長く、お付き合いいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最後にですね、ダブドリのリスナーさん並びに、全国のバスケットファンであったり、さまざまな方へに何か一言お願いいたします。
はい。そうですね、 B リーグの試合ってすごい面白いんで、オリンピック以上におもろい試合ができるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ということで川島選手でした。また、今後もですね、さまざまなゲストであったりをお迎えして、皆様に面白い話題を提供できればなというふうに思います。で、先ほど、申し上げるのを忘れたんですが、トラッシュトーキングセオリーでは、 皆様のコメントなども随時ご紹介していきたいと思いますので、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーにて、ツイッターなどなどで発信いただけるとコメントが読み上げられることもあるかと思います。ということで1時間お付き合いありがとうございました。川島選手、
お疲れ様でした。
はい、ということで、この辺でお別れをしたいと思います。バイバイ。
ああ、バイバイ。
はい、ありがとうございました。